川川物語がかり。
皆さんこんばんは。2月24日、2月最後の水曜日、夜7時がやってまいりました。サバ川物語、お届けしてまいります。この番組をお送りします。パーソナリティは、NPO 法人ボボネットの高尾一です。皆さんお元気ですか？あったかいですね、という不思議な会話から始まらないといけませんが、なんで昨日からにかけてこんなにあったかいんでしょうかね。あったかい、そうですね。なんか今日なんかは、なんか観測、1970何年ぐらいからの観測で史上、最も高い気温ということで、なんとなく外出た感じは、花見の時間何時かなみたいな、なんかそういうなんか感覚。ただ唯一違うのは、ただ花見咲こうとしておりて、そんな匂いがしないから、まだなんとなく違うかなとあるんですが、今、花見か、近い感じという感じで、非常にいいんじゃないかとは思ってますね。気候的にですね、やはり今年、今年度ですけども、そろそろこの場、サバガ物語も、今度終わってしまいますが、一年を振り返りますと、やっぱり大雨だの、大雪だの、全然降らないだの、特に豊富に関して2月21日の、豪雨災害があった、ピタッとこう雨が止みまして、あれだけ降ったにもかかわらず、サバガの方の上流の方のダムがですね、渇水になるという、皮肉だなというふうに思いました。で、それだけあと雨も偏った降り方をしていたということで、実はたまたま昨日山口市の山奥の方で仕事がありまして、久しぶりに中国道を小郡インターから山口インター特に向かって走っておったんですが、ちょうど山口インターチェンジに入る前ですね、小郡インターから、左手に皆さんよくご存知のガスタンクが並んでたりなんかして、ところがその高速道路の正面に非常に痛々しい、土砂災害の跡がですね、その山肌をその崩れるというはなんか引っかいたというかえぐったというか、何か何ですか、猫とか虎みたいなのがなんかガッとこう掴んでなんかザクってやったような、そういう傷がですね、その一帯にできてまして、ところがその周辺の山ってのは何ともなってないですね。だからその一角だけ集中的にやられてるということで、豊富もそうですし、小郡の方行きますとね、全然何ともないんですが、非常にこの偏り、まさに雨の降り方も偏りで、この気候のあったかさ、寒さ、雪の降り方も偏りでと、でおまけに体重も偏り気味でということで、栄養バランスも最悪という状況の中、今日はお届けしてまいろうと思います。今日はちょっと番組変則で、前半守君インフォメーションをお伝えした後、後半はですねゲストをお招きしていろいろとお話をしていこうと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。
マモルくんインフォメーション。
マモルくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
今日の放送は山口河川国道事務所の八幡が砂防堰堤工事の進捗状況についてお知らせします。まず特別養護老人ホームライフケアの高砂の上にある上田南側の砂防堰堤ですが、順調に工事も進み、水通し部において高さ11メートルのうち今日現在5メートルまでコンクリートの打設が完了しています。国道262号近くにある鶴木川ですが、こちらは順調に工事も進み、今週末には本堤片枠の組み立てに入る予定です。国道262号近くの上里川、豊富市並の松ヶ谷川、豊富市大崎の玉泉湖上流にある須川についても早期に本体工事にかかれるよう掘削を 進めている段階です。なお、工事短縮を図るため、上田南川、上里川については、型枠の取り外しが必要としないコンクリート製の型枠の使用、剣川、松ヶ谷川、須川については、現地の掘削土とセメントを混合し、砂防堰堤本体に利用する新技術のソイルセメント工法を採用する予定です。工事用の車が通行する道路沿線の皆様にはご迷惑をおかけしますが、一日でも早く砂防堰堤を完成させるよう頑張ってますので、引き続きご協力をお願いいたします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時10分、まもなく30秒回るところです。サバガワ物語をお届けしております。この番組のパーソナリティは NP 法人ボーボーネットの竹本浩一がお届けしております。今日はもう一人スタジオに入ってるんですが、影の存在ということで、あーとかうーとかなんか声だけ聞こえるという状況になるかもしれません。もしかしたら後半、正体を暴露するかもしれませんが、今日は後半からゲストが来る予定になっておりまして、その予定でですね、ちょっと変則に、いつも聞かれてる常連の方が、なんでこんなところにしまった30分からの放送だったのかとかいう勘違いされるかもしれませんが、ちゃんと7時から放送しておりまして、まもるくんインフォメーション先に放送させていただきました。で、今日は前半戦何の話をしようかなと思ってるんですが、今日みたいにあったかいと、やっぱりちょっとサバが、てか水ぬるむまではいかないんですが、やっぱり徐々にこう気候が良くなってきますと、これから水川にちょっと行ってね、河川敷を散歩したりとか、水の中にちょっと入ってみたりとかね、あるいはカメラで撮ったりとかですね、ただカメラもですね、ワンタッチカメラから始まってですね、簡単なデジタルカメラ、それとビッグなんとかで売ってるような高級レンズ搭載の一眼レフなんで、今いろいろありますよね。今アマチュアでもプロ仕様の機材をお金があれば揃えられるということで、本当に手頃に写真が撮ることができるということもありますよね。で、あとはその写真だけじゃなくて、散歩やったりとかですね、自転車で、サバが自転車と走ってみたりとか、いろんな楽しみがあるんじゃないかなと思いますが、で、特に我々大人になってから思うのは、やっぱり子供の頃の川遊びのこう、なんか記憶っていうのは残りますよね。皆さんは川遊びってしたことあるでしょうか。やはりですね、子供の頃、例えば幼稚園児とかですね、保育園のお子さんとか、そういったところでのは、やっぱり環境教育っていうんでしょうか。そういったものもやっぱりきちんとしていく必要があるんですが、そういう大げさなことを言わなくてもですね、皆さん川遊びって、されてですね、やっぱり自然とこう触れ合うっていうのがいいかなと思いますね。で、今日はちょっと資料を持ってきましてですね、これ財団法人河川整備管理財団さんのホームページから、子供向けのですね、川遊びの、伝授ということでですね、ホームページが実は開設されています。皆さん川遊びっていうと何しますか。まだ寒いですから、ちょっとね、いきなりは無理ですけど、今後だんだんね、暖かくなってきますと、水もちょっとこうね、触りたくなるんですが、皆さんはどうでしょうか。サバ川でということもあるかもしれませんが、いや他の川でもいいんですが、川遊びって何されましたかね。まず泳ぐ、これはやっぱり最後は泳ぐでしょうね。あとは何でしょう、泳いだ時にやること、潜りはいけませんけど、潜る、やっぱ潜って、もちろん、裸眼でもいいんだけど、メガネつけてですね、川底に何がいるかと、結構岩をどけますとですね、いろんな生物が、潜んであったりとか、意外な発見が川の中ありますんで、これ潜るですよね。あとは何でしょう、これはちょっとあんまりサバガでやっぱりやってほしくないんですが、飛び込む。決して総合席のところ飛び込むって絶対やってほしくないんですが、大変危険ですからやめていただきたいんですけども、私の、昔私は福岡出身ですので、恩賀川水系の彦山川というところの上流に彦山というのがあります。 あの修験者の山ですが、あそこはあの川がすごく上流になりますと綺麗で、あの下流になるとちょっとあまりいただけないんですが、あれはあの上からあの岩の上から飛び込みましたね。ちょっと足がつってやばそうな時は一回ありましたけども、あの足が届かないっていうのは非常に怖いんですが、あの本当はそういうところで遊ばない方がいいのかもしれないんですが、あの時にあのちゃんと川遊びしないといけないなっていうふうに思ったということで、あの事故を起こしちゃいけませんけどもね、ちゃんと大人があのついてあの、ライフジャケットをつけてですね、あの飛び込んでみるということもまあ大事かな。ちょっとサバ側でね飛び込めるところがなかなかないんであれなんですが、あの飛び込んでみたこう水しぶきが上がるところなんかいいですよね。それと、流れると、川流れということで、これは以前この番組でもいつもでまあたまに出てもらってます赤座隊の面々もですね、ライフジャケットをつけて川を流れておりますね。あのちょうどジャブジャブ池のところからちょっと流れるところがあるので、皆さん流れたことありますか？いや、世間でいろんなものに流されてるよっていう方おられるかもしれませんが、結構浮き輪をつけてですね、ライフジャケットつけて、空を見ながら流れるって、一つには、楽しいとかね、こういうふうにこう、川を泳ぐんじゃなくて、水の流れに任せてこう流れていくって不思議だよねっていう方もおられれば、逆に不安だっていう方いますね。なんか誰から押してもらってるまでもなく、自分で自ら泳いでるもなく、水の流れでもって動いてるから、ちょっと不安だねみたいなことを言われる方がおられますが、でもそういう体験って子供たちもぜひね、してみるといいかなと。子供たちも流れてみて感想を、その時も聞いてみたんですが、楽しいっていう人もいれば怖かったっていう子もいるし、やっぱり幼少の頃からやっぱそういう経験ってやはり大事ですよねと。だから、読み書きそろばんも大事なんですが、体感するというね、いうところを、結構幼稚園とか保育園でもですね、そういうの結構やってるところがあって、以前仕事の関係で福岡県の筑前町というところへ参りました。あそこにいい川が流れて、非常にいい水辺っていうんですか、親水公園、親しい水の公園みたいな施設が実はあったんですが、そこで近くの保育園児が来てですね、先生たちとパシャパシャやってましたね。パシャパシャほんとちょうどできるぐらいのこの川、もちろんその、後でお伺いすると、大雨が降って結構洪水で水位が上がった川だって言って聞いてるんですが、穏やかな時のなんか川の流れって、チャパチャパ入ると子供たち大喜びということで、やっぱり人間って水からは離れて生きていけないんだなということですよね。だからあんまりそのね、室内競技に興じるんではなくてですね、やっぱり外に出てみるといいかなというふうに思いますね。で、遊び行く川をまず、とにかく、川遊びするときに、まず知らないといけませんよねということで、まあ、サバ川皆さん結構、地元ですからご存知だと思いますが、インターネットで配信で聞いていただいている方は、サバ川って名前では聞いたことがあるだよねって、代々木のオリンピックの会場でなんか頑張ってなんか走り回ってるのがサバ川だねとかいう、そういうイメージを持っている方もおられるようですが、それはサバ川が川の日ワークショップとかでね、結構アピールをして、サバ川は元気な川というか、いい川なんで、そこに住む人も元気みたいな、そういう印象を与えているようなんですが、皆さんどうですかね。例えば、まあ、サバ川でなくてもいいんですけども、山口県内の他の川でもいいですよ。まあ、例えば、一番こう、パッと思い浮くのは、錦川とか、尾瀬川とか、いろいろございますけども、どうでしょうか。ぜひですね、自分の遊びに行くことで、川が、こう、どうなってるかってわからない、ことがあってはちょっといけないので、ぜひ行く前にちょっと調べてみたらどうでしょうかね。例えば国管理だったら国土交通省さんとか、あるいは都道府県管理の川であればそちらの方、まあ、ホームページとかも結構ね今川の関係も載ってますんで、あるいはその財団法人の河川環境管理財団さんとかですね、その辺のホームページ見ていただくとですね、いろいろ情報載ってますので、ぜひ自分の行く川ってどんな川なのかねっていうのをぜひ見ていただくといいかなと思いますね。結構川によってですね、面白いですね。例えば遊び方も川によって様々、その川によってなんか遊ぶ流儀があるようで、例えば千葉県の国分川なんかしますと、川飛び中遊びがあるみたいですね、これ。これ千葉県を流れてる川なんですけども、国分川。子供たちがですね、木の枝などを使って、 棒を高飛びのように川を飛び越えるという川飛びという遊びが流行ってたそうですと。ということはこれそんなに大きい川じゃないんですね。高飛びで行けると。去る雑誌の今月号の写真集に、これプロのカメラマン撮ってたんですが、猫が川をジャンプして、あの対岸へ飛ぶ瞬間の写真を撮ってる絵があって、わすごいなとか思いましたけど、まさにそんな感じで、あの川飛びの技というんですか。で、あとですね、さっき潜るっていう話をしましたけども、千曲川すっぽん潜りっていうのがあるそうですね。これは千曲川ではですね、川原で拾った石を川の中で投げ込むんですけども、みんなで泳いでその石を競争で拾いに行くと。で、これ、さっきすっぽんって言いましたけど、ずっぽんですね。ずっぽん潜りという遊びだそうです。これなんとなくこう石投げて、わーっていくって言ったらほとんど犬の状態じゃないかっていう話もあるんですが、そういうずっぽん潜りというのも千曲川でこれ遊ばれてるという遊びだようです。さて、鯖川ではどんなお遊びがあるでしょうか。子供たちもさることながら大人もですね、結構遊んでましてですね、以前にもなんかすっぽんがどうのこうのっていう話もありましたが、大きい船を浮かべたりとかですね、まだまだね、これから遊びを考えていこうかなと思ってるんですけども、皆さんも大人も考えているようなんですが、皆さんは鯖川でどんな遊びがこうできますかねって、結構、ね、他のその一級河川に比べるとちっちゃい川なんですけども、それでも対岸まで結構距離ありますから、どんな遊びで、キャンプするとかね、川原でね、バーベキューするのもいいんですけども、それ以外なんか川でね、何かこう、こんな遊びとかね、いうのあれば、ぜひまた今度教えていただければと思いますよ。